それでは、今月からは、はい、まあ、まこちんはちょっとね、スポットで、通話で出てもらうという形になってますんで、はい、私の方で、ちょっと司会の方を進めたいと思いますが、はい、今月のお題は、あなたが行ってみたい映画の中の世界は、ということで、
はい、
リスナーの皆様からメールをいただいておりますので、
はい、ありがとうございます。
では、順番に、読んでいっていただきましょうかね。
はい。では、まず、ラロッカさんからお便りいただきました。今月は、上半期ベスト映画のメール募集と思っていたので、あれにしようか、これにしようかと考えていた矢先、まさかのまこちんのスプリットに思いっきり空振り三振を期するところでした。がそこはラロッカ、うん、行ってみたい映画の世界は人生はシネマティック2016年イギリス映画です。
はいはい、
実はこの映画劇場では見逃していて周回遅れの DVD で見たわけなのですが、
うん、
今年の上半期に僕が見た劇場公開含めあらゆる映画の中で文句なしのダントツの1位に挙げられる映画なのです。ただ DVD のため泣く泣くメールできないなと思っていたらこのお題、
うん、
スプリットに泳がされながらもヘッドは返さず反対方向にシャープの打撃のホームランとなったので
自分で言うてますからね
シャープの打撃のホームランとなったのでありました。舞台は第二次世界大戦下のイギリスロンドンの映画制作会社、
はい、
政府から国民向けに戦に高揚映画を作れという命を受け、
うん、
ダンケルクの戦いの舞台裏で活躍した庶民たちを主人公にした映画を作ることになった制作チーム、
うん、
政府からのあらゆるお役割にもめげず、
うん、
たくさんのしがらみの中でも面白いものを作ろうともがき続ける映画制作過程が丁寧に描かれた傑作です。空襲もあれば差別もあれば死もあれば、うん、いわゆる楽しいシーンにあふれた映画というわけではありません、
うん、
しかし自宅の32型テレビで見ても IMAX3D かと見まごうぐらい、
うん、
映画作りにかける人々の情熱が画面からあふれ出しぐいぐいとこちらに向かって迫ってくるのです。中でもストーリーの中盤ダンケルクの戦闘シーンを撮るため海岸にロケに出た撮影隊、
うん、
夜控えに使っている簡素な小屋の中でスタッフキャストが揃って次の日の英気を養うシーンはああ僕もこの中に入りたいなと心から思った光り輝くシーンでした。
なるほど。
ところでこのメールを書いているのは6月中旬、
うん、
香川 RNC ラジオで放送中のジミーソウルラジオでおなじみのジミーソウルさんにそそのかされかっこ笑いやろっかとして本格的にツイッターでつぶやき始めてからちょうど1年が経ちます。本家マンスリーシネマトークに参加して、
うん、
なんだかんだで東京支部ができて、
うんうんうん、
ペップさんを東京までお呼びするまでになりました。
はい、
まさにラロッカの人生はシネマクティフ
なるほどね。
映画への情熱という意味で実は形を変えて僕はこの映画の中に入れてもらえているのかもしれないななんて思っている今日この頃です。
おラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ベストワンは来月だと思いますよ。そうですね、これはね、はいはい、なのでまたその時はねあのメールをいただけたらと思いますけども、はい、行ってみたい映画の世界は人生はシネマティックと僕ねこれ見逃してるんですよ。
あ私も見逃しました。
なのでちょっと内容はねあの分からないんですけど、ね、ただまあ、 あの予告編とかもちろん見てまして、うん、あの映画をねこう工夫でこう作っていってるっていうのはすごい見えてましたんで、ね、まあおそらく映画が好きな人であれば非常に共感する作品やろうなと思って見に行かなあかんなと思いながらというね手たらくなんですけどもいやでもこの作品多分中に入りたいなと思うのはラロッカさんだけじゃないと思いますね。うん、あの特に予告で見たその海岸のシーンを撮ってて、
はい、
で、兵隊をなんかあの絵で描いてて、
はい、
それをカメラにこう貼り付けて、
はい、
さもその海岸に兵隊がいっぱいいるみたいな形にして撮ってるんだよみたいなのが予告でちらっと言ってましたけど、
はい、
あすごいなと思ってね、今でやったらそれこそ CG でやるところをあの人力で手で描いてっていうようなこともね面白いなと思うし、かと思えばですよ、まあ、ほんまのって言うたらあれですけど、はい、クリストファー・ノーランのダンケルクみたいにそのリアルにこだわってね、はい、今時撮るっていう変更な人もおれば、
はい、
まあほんまいろいろやなって思いますよね。同じダンケルクをね撮るっていうのでもノーランのダンケルクとセットでね見るのも結構面白いんちゃうかなっていう感じしましたけどね。まあ見てないんでね何とも言えませんがまあそんなラロカさんの人生はシネマアクティフということで、
ね、
はい、
うまい
ですかね。まあありがたいですけど ね、
ね、はい、
まあ、そう言っていただけるのはありがたいですけど、まあでもそうやって東京支部もそうなんですけど、
はい、
いろんなところにねこう飛び火して、
はい、
こう映画好きな人がねより映画をこう楽しめる、そしてまた新しい ね、
う
ん、
そうですね、
人を映画好きにこう巻き込んでいけるような流れにね今なりつつあるかなと思うんで、
そうですね、
うん、これからもどんどんそういう流れがね、はい、続けばいいなというふうに思ってます。はい、ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして兄さんからお便りいただきました。
はい、
ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム兄さんです。 映画の楽しみ方は自由だ。兄さんが行ってみたい映画の中の世界は、それはナビーの恋の世界の中のアグニ島。
アグニ島、
はい、実際のアグニ島とはどこかが違う映画の中のアグニ島。夢のような楽園の島、いや島には古い風習があったり、怪しいユタのおばさんと島のコミュニティはなかなか恐ろしいぞ、
うん、
でも大好きなトミオバーにそっくりなナビーおばあやセイグアーにそっくりなエイタツおじいやナナコがいるこの島にやっぱり行ってみたい。
はい、
そしてあのカチャーシーの輪に自分も入りたい。かっこちなみにエイタツ役の上り川聖人さんは、
うん、
セイゴアという愛称で呼ばれる沖縄では知らない人のいない沖縄古典音楽の大御所中の大御所であり、老若男女に愛されたスーパースターです。この映画に沖縄の地名変ことセイゴアが、この映画に出たということは、うん、沖縄県民と我々沖縄好きの間では大きな事件だったのです。
は
あれからトミオバーもセイゴアも本当に愛しているランドに旅立ってしまったけれど、
うん、
あの映画の中では今でも元気なトミさんとセイグアの姿が、
うん、
映画って本当にいいもんですね。
ほうというふうにいただきました。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの分からん単語が多すぎて
ちょっとね読むのめっちゃ緊張しました。
いやいやでもね、あのしっかり読めたと思いますけども、
は
い、
合ってたんですか。
合ってますかね。ちょっとイントネーションとか ね若干心配ですけど、でもまあ書いてある通りには読めたとは思いますが、はい、あの見てないとほんま何のこっちゃ分からへん単語ばっかりではあるんですが、セイグアセイグア
ブーにちっちゃいわーですね。
そうですね。でも沖縄の地名変っていうんですか、すごいですよね。上り川聖人さん、ナビの声は多分あの兄さんのオールタイムベストとかやったと思いますんで、なんかまあそれぐらいやっぱりね思い入れがあるということですよね。愛してるランドに旅立ってしまったっていう表現もね、多分まあ映画の中の表現なんでしょうけど、いい表現ですよね。
いいですね。愛してるランドいいですね。
愛してるランドね、いいんじゃないですかね。実際にねお亡くなりになられたとしても、まあスクリーンの中ではね、ずっと生き続けるので、こう映像に残るっていうのは非常に面白いなと思いますよね。で、すでに亡くなってる方やけども新たにファンがね増えてくるっていうこともあるわけじゃないですか。成田美京さんなんかまさにそうでしょ。
岸田新さんとかも ねも
うまさにそうやと思うんで、これからも
ね
こういう映画でどんどんファンが増えていくっていうのもね、生き続けるっていうことにはなるんじゃないかなと思いますんで ね、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして島さんからいただきました、
はい、
皆さんこんにちは、島です。
こんにちは。
さて今回のお題、あなたが行ってみたい映画の中の世界はですが、いろいろ考えた結果習慣されたいという結論に到達しました。
お、
そもそも僕の大好きな映画のジャンルに脱獄映画というものがあります。その魅力の一つに極限まで制限された支給品をバレないように工夫して加工して生活道具や脱獄道具に仕上げていくところがあります。特に先作りなんかは最高です。大脱走でスティーブ・マックイーンがジャガイモからバーボン過去というかあれは焼酎だと思いますがを作ったりロンゲストヤードでバート・レイノルズたちが星ぶどうでワインを作ったりするシーンはいつ見てもニヤニヤするのです、
うん、
僕だけかもしれませんが、
うんうんうんうん、
もちろん若干ネタバレになりますが、脱獄のための壁を掘る道具としてスプーンをパクったり、うん、ハンマーを手に入れたりというシーンもワクワクしたり伏線になっていたりして楽しいんですよね、
うん、
で僕が行ってみたいというか入ってみたい世界はそんな監獄でコツコツ脱獄に向けた努力をしていきたいのです。そこそこの技術は持っているつもりなので、トンネル掘りから身分証明書の偽装まで何でもやります。
おすごいな。
脱獄するために監獄に入りたいというのは矛盾しているとは自覚していますが、
うんうん、
なかなか習慣されるチャンスはないですからね。
そうですね。
もう一つ裏目的として、習慣されれば間違いなく今よりも規則正しい健康的な生活ができるという期待もあったりします。
あー、なるほど。
ということで映画を限定するならば、大脱走の舞台スタラグルフト北捕虜収監所に習慣されたいというのが僕の行ってみたい映画の世界であるとご報告させていただきます。
なるほど。
もしよければ誰か習慣してください。さてまこちんさんは新天地での収録なのでしょうか、
うん、
皆さんいろいろお忙しいとは思いますが配信楽しみにしています、
はい、
毎回長くてすいません。
いえいえ。
ではどう
ございます。島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
習慣されたい。
習慣されたい、うん、でもちょっと分かりますね。島脱獄映画好きですね。
あ、ほんまですか、
はい、
非日常。
そうですね。
っていうことですもんね。
映画って感じですもんね。もう
だから今回のお題がちょっと難しいなと思うのは、はい、キャラクターになりたいってわけじゃないんですよ。その世界に行きたいっていうことなんで、だからこれはあの自分の番の時でも話するんですけど、その世界ということは世界の中の一キャラクターじゃなくて、その世界自体がある種今とは違うという世界じゃないと
はいはい、
これ行ったっていうことにならないんですよね。はい、だから、そこ、そういう意味でその習慣されたいという結論になるっていうのは、すごいわかるんですよ、うんうん。完全に非日常じゃないですか。
ですね、
でも、はい、もう一つ、我々の住んでる日常は、やっぱり当たり前のようにあってっていうことなんで、はい、だから、すごいわかるんですけど、まあ、具体的に言うとしたら、大脱走のシーンにっていうことにね、習慣されたいっていうことなんですけど、ただですよ、はい、これ、今の、まあ、現代社会で習慣されたら、はい、まあ、たまに脱獄というか、脱走したっていう、
ね、
人いますけど、はい、まあ、無理でしょ。
無理ですね。
そんなのんきな話はないっていうことなんで、まあ、実際は捕まっても、刑期終わるまで、ずっと刑務所に居続けるということぐらいしかできんと思うんですけど、まあそこは島さんね、規則正しい健康的な生活が送れるということで、まあそれは間違いなくそうですよね。ね、あの、ホリエモンなんかもね。
あ、そうですね。シュッ
と、ね。めっちゃシュッとしてたじゃないですか、はい。もう今完全に戻ってますけどね。うん、なので、まあ健康的な生活が送れるのはまあ間違いないっていう感じですよね。ね、まあただね、それが幸せかというともちろんそうではないとは思いますんで、ね、まあでも行ってみたい世界としてはありですよね。
そうですね。うん。大脱走いいですね。
いいですね。島さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして松さんからお便りいただきました。
はい、
お三人さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
今回のテーマ、あなたが行ってみたい映画の中の世界はですが、インフィニティウォーの世界に行って自分はどちら側になるのかを確かめに行ってみたい気持ちがあるのですが、
うんうん、
それはあまりにもなのでいろいろと考えた末、
うん、
私はどの映画の世界にも行きたくないというのが答えです。
なるほど。
このお題のおかげでその側面からいろいろと考えたのですが、
うん、
その結論として私は映画を部外者として観察し、覗いたりして見るのが好きなのだということを自覚しました。なので、決してその世界に行きたい、その世界の一部になりたいとは思っていないようなのです。
なるほど。
それを自覚できたことは自分にとって非常に大きいので、最初このお題を聞いた時には、なんじゃこのテーマと思っていたのですが、
うん、
実に有意義なお題でした。
うん、
まこちんさんありがとうございます。
なるほど。
はい。
はい。松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
行きたい世界はないと。
ないですね。
いうのが答えということですよね。うん、だからこれも、さっきの話とこう続くんですよ。
はい、
結局、今の世界と、全く関係のない世界に行けるのかどうか、
はい、
行きたいのかどうかっていうところですよね。で、アベンジャーズのメンバーに自分が入って、はい、っていうことになると、これ世界に入ったんじゃなくて、そのキャラクターになってるっていうことになるわけですよ。
はい、
世界は世界で普通に、うんうんうん、つつがなく日常あるんで、はい、まあもちろん外敵から攻撃されたりもあるんですけど、はい、だから世界に行きたいっていう話になるとまたちょっと違うんですよね。だからそこが考えた挙句結局ないということで、部外者として見てるのがいいんだと。なるほどねっていう、そういう人も多分いらっしゃるんじゃないですか。松さんはこうやって書いてくださってますけど、書いてくださってない方の中でも、ああ、そうそうそうやね、みたいな人はいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね、まあ、我々はもちろん、ちゃんと答えを用意してきてますんで、はいはい、まあ、この後、自分らのね、時に発表しますけども、
はい、
ないという答えは、我々の中ではないので、ね、まあ、無理やりひねり出してきましたけども、はい、それぐらいやっぱ難しいお題だったかなっていう気はしますね。確かにね、松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ロンペイさんからお便りいただきました。シネマクティフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
まこちんさんの引っ越し先が見つかったかどうか気になるところですが、
うん、
お題のあなたが行ってみたい映画の中の世界は、
うん、
僕が行ってみたいのは映画キャビンの世界です。
あー、なるほど。
キャビンは2013年に日本公開された作品、
うん、
一応ホラー映画ですかね。
うん、
あらすじを簡単に説明すると、
うん、
夏休みに山奥へバカンスにやってきた大学生の男女5人、
はい、
山小屋過去キャビンの地下で見つけた日記を読んだことにより、
うん、
何者かに襲われ、一人また一人と殺されていく。
うん
というこれ以上ないぐらい分かりやすい定番ホラーなのですが、
うん、
この作品は中盤で大きな展開があります。
あります。
ネタバレなしで説明するのはなかなか難しいですが、
難しい。
中盤以降にある組織が登場することになるわけですが、
うん、
自分はキャビンの世界にいて、あの組織側の人間になってみたいのです。
あ、なるほどね。
キャビンは現在ネットフリックス、アマゾンプライムなどでも見れます。未見の方はぜひ見てください、
うんうんうん、
僕の性格の悪さが分かるかと思います。ではでは。
はい、ということで、ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、わかります。
キャビン見てないんです
か？あ、ほんまですか、
はい、
いや、これはね、言えないですけど、これ以上ないっていうギリギリのとこまで攻めて書いてる。しかもネタバレなしなんで、はい、素晴らしいですけど。は
い、すごい見たくなりましたね。
でしょ？
はい。
これわかります。
ね、
これわかります。はいはいはい。素晴らしいですね、これは。この話を聞いたら、
はい、
あ、私もそうや、俺もそうやってなる人結構いると思います、ね。
あ、見た人でですか？
見た人で。
あ、うん、見たらわかりますか？
で、あ、見たらわかります。はい、見たらわかります。その巨大、組織？巨大って書いてます。ある組織って書いてます。うん、はい、ある組織の話が、
はい、
見たらわかるんで。
見よう。見ます、うん、キャビン。
あのそれこそクリス・ヘムズワースとかも出てますんで、
ね、あ、そうなんですね、
うん、非常に面白いですよ、はい、
ストーリーめちゃベタですもんね、この大学生が。
そう、途中まではね、
ね、
途中まではね、はい、はい、ここがミソなんですよ。この途中までがっていうところがすごいミソなんで、びっくりしますよ。
あ、そんなにも、
あの全然事前情報知らんねやったら、はい、絶対びっくりします。はぁ、そういうことかってやっぱなりますからね。
そうなんですね、
うん、ということでロンペさん、はい、ありがとうございます。
続きましてララルーさんよりお便りいただきました。
はい、
あなたが行ってみたい映画の中の世界はマジカルガールのトカゲの部屋ですね。
あ、なるほど。
そこでは一体何が、入るには相当の勇気と覚悟を必要とするところで、
はいはい、
入った後は他言できないような閉ざされた世界に行ってみたいですね、
うん、
ちなみに本作を見る前は断然アイズワイドシャットのあの仮面パーティーでした、
うん、
いずれにしてもどこの誰が何をしているのか、
うんうんうん、
好奇心をそそる空間に身を投じてそこにいる人たち繰り広げられることを観察しいては参加してみたいものです、
うん、
シネマクティフの皆さんご一緒にいかがですか、
うん、
あ、一人で行く方がスリリングかもしれませんね。
はい、ということでララルブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、あの
見ましたね、これ見ました、うん、これは見ました。
ポイントでっていうことです ね、
そ, うですね、
その世界というか、まあ、
あの部屋
っていうことですね。あの部屋はね、何が起こってるのか全く分かりませんから ね、
見てる側はね、
見てる側はね全く分からないけども、とりあえずどえらいことが起こってるっていうことだけは分かるん で、
そうです、ね、確かにそういうのもありですね。
な、確かにありですよ ね、
ね、うん、全く分からないから行ってみたいってなります
ね。あの世界じゃないとあの部屋はないので。
そうですね、う
ん、ただですよ、
はい、
そのそういうところに行きたいと思うそのララルさんのね、はい、何がしかのこの闇的なものを感じずにはいられないっていうところですよね。少なくともあのオープンに楽しむというよりは、むしろ何が起こるか分からへん、そのヒヤヒヤドキドキを楽しみたいみたいなね、うん、そこに魅力を感じるっていうことなんで、こういうねメール一つ取っても送ってくださった方のねいろんな側面が見えて面白いなと思いますね。はい、ララルさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてヤスさんからメールをいただきました。
はい、
シネマクティフの皆様こんにちは。
こんにちは、
薬師丸さん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、
私が行きたい映画の中の世界はジュラシックパークです。
あ、
シリーズの中のどの作品ということはないのですが、
うんうん、
とにかく科学的な方法で現在に蘇った本物の巨大生物が生きて動いているところを生で見てみたいですね。
なるほどね。
博物館で骨格の標本や再現模型を目にすることはありますが、
うん、
やはり生きている本物を見ることができたら最高でしょうね、
うん、
ただし、設備破損や突発事故はご勘弁ですが、安全神話の下での妄想ですので心配ないでしょう。
なるほど。
他の SF も考えなくはないですが、
うん、
オデッセイはそもそも安全神話が最初から崩壊しているし、インターステラーは時空の狭間っぽい描写がいまいち自分のイメージと合ってなかったのでちょっと違うかなと思うのです。
なるほど。
ああそうだ、2001年宇宙の旅の白い部屋には飯を食いに行ってみたいです。ジュラシックパーク第一作は私が大学を出た頃に公開されて劇場で見ました。
お、
生き物をここまで忠実に描き切った映像技術を目の当たりにして、
うんうん、
これで映画に不可能なものはなくなったと確信したのを覚えています。あの時ほど技術の飛躍に驚いたことはなく、
うんうん、
最近の特撮 CG ではもっとすごい映像も出来上がってきていますが、
うん、
ジュラシックパークの延長としてなら当然の結果だなと思ってしまいます。
はい、ということでヤスさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ジュラシックパーク
いいです ね、
ね、
確かに、
まあ確かに ね、
ね、
これもあの世界じゃないと体験できないの で、 で、ね、はい、通常の日常の世界の中で、はい、その非日常の空間があるん で、 で、ね、
はい、ジュラシックパーク
ね、そこがあるんで、はい、だからそこに行くっていうことなん で、 で、ね、あ、これは確かにありですよ ね、
うん、
う
すね、
うん、まあ実際にああいうことがもし実現したとしたら、はい、そらもう世界中から
もうそらね、何もでも
押し寄せるでしょう、
はい、
うん、と思いますよ、
うん、
ただ実際ね、まあどういうことになるかっていうのは、
う、ね、
まあ映画の通りにね、
うんうん、
なってしまってまだこう大変なんですけど、でやっぱりあの SF で考えてはるっていうのは、う、ね、まあまあ当然の思考の流れかなと思いますけど、はいはい、オデッセイも僕考えましたよ、確かに。
ああ、そうなん
ね、考えましたけど、はい、あれはちょっと大変やなと。
あれですよ、もう絶対もう無理ですもん。
大変、大変すぎるでしょ。
はい、
だから過酷すぎるし、うん、まあインターステラーもね、実際にはもう、
なんかあれちょっと私もちょっと理解しきれなかったですね。
あ、ほんまですか、はい、まあ地上のね、うん、その時間の流れと全然また ね、
ね、
違ってしまってるんで、はい、っていうことなんですけど、ただ2001年の白い部屋の飯は美味しそうに見えたんかなっていう気はしますけどね。なんとなくなんかね、味気のないものを食されるような気がしないではないんですけど、まあでも行ってみたいかといえば行ってみたい方に入りますかね。
ジュラシックパーク93年とかって多分生まれてなかった
あ、そうなん
だ。わかんないですけど。
へぇー。
5年前後やった気がします。
は
ぁー。なんか家にたまごっちみたいな、ジュラシックパークのたまごっちみたいなのがありました。ジュラシックパークパッチみたいな。
へぇー。それはパチモン？
いや、なんなん、でも、ちゃんとロゴはあったんで。
へ
ぇー。あれ何やったんですかね。なんか多分恐竜育てるやつやったと思うんですけど。
多いですね。
ジュラシックパークゴッチが。たまごっちじゃない、ジュラシックパークっちが。
へぇー。パークか。すごいな。
何の作品やったか分かんないですけど。
ほう、それもうないんですか、今は。
今、どっか行きましたね。
へぇ
思ってました。今思い出しました。ありましたね、なんか。あれ、何やったんですかね。
ねえ。いや、そっちの方が気になるわって話になってしまいましたけど。
ね、なんか、はい。分かった方はメールください。
まだ見つかったら持って
きます。そうですね、はい。はい、探しておきます。
ということで、イアスさんありがとうございます、
はい。ありがとうございます。続きまして、ペキンパーさんにメールいただきました。
はい。
はい。ペップさん、まこちん、やくしまるさん、こんばんは。
こんばんは。
お題の行ってみたい映画の中の世界ですが、この年になりますと、知力、体力ともに衰える一方、となると、新たな世界ではなく、ある程度世界観を知っている作品を選択せざるを得ないです。
なるほどね。
そこで、私が行ってみたい映画の中の世界は、スタートレックシリーズですね。旧シリーズでも、現在進行形のシリーズでも、ある程度の知識はありますし、毎日帰れなくなっても、宇宙艦隊アカデミーに入るなり、商売第一のエイリアンの下で働くなりのサバイバル知識はあるので、安心していきます。
なるほどね、
はい。という超ボンクラな理由で、私が行ってみたい映画の中の世界は、スタートレックです。
はい。ということで、ピキンパさんありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに。
スタートレック。見たことないんですよね。
う
ん、
ああ、まあね、はい。そのシリーズがむちゃくちゃ長いし。
どっから見たらいいかわからなくて。
ですよね。
新作もやってるけど、なんか、見なあかんのちゃうかとかもしまって。
ただね、映画の不応に関して言えば、はい、今のね、
はい、
新作のシリーズは、ちゃんともうリブートから始まってるんで、はい、
あ
っこから見ても大丈夫です。ただ、どれを見ても、一定量面白いんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。特に、ドラマ版も、はい、そのね、海外ドラマいろいろ、盛り上がってはいますが、
はい、
いわゆるテレビ局主導で作られた時期のドラマがスタートレックなので、ワンプログラムの時間もちゃんときちっと決まってますね。はいはい、今やったらワンプログラムの時間決まってなかったりするじゃないですか。
ああ、配信
の
やつは。はい、
1エピソード長かったりとか、ね、逆に短かったりとかするのもあるんですけど、はい、そういうのもなく、ちょっとずつ見るのはすごいいいかもしれません。
1日1本とかでも。
そうそうそうそうそう、うん。で、どんどんやっぱり見ていくうちに、はい、クルーに思い出をどんどん募っていく作品なんで、だからいいですよ、
うん。
しかもね、もう見てる側からしたら知識はあるのでっていうことなんで、でね、何があってもサバイブできるぞということなんで。
簡単アカデミーがあるんですね。
そう。そういうこともできるし、ね、商売をやって、まあ、そこでね、一生終えるということもできるのでっていうことなんですよね。素晴らしいと思いますね。ペキンパさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、丸湯さんにお便りいただきました。なかなか自力では思いつかないので、ここ最近の鑑賞リストを検索。タイトルを見た瞬間にピピピッと来た作品がありました。2017年公開、岩佐正明監督作、夜は短し歩け乙女です。
あ、なるほど。
京都の夜のシーン、鑑賞後、京都に行きたくてたまらなくなりました。3月18日のライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸ボリューム1に遠征した時に、少し足を伸ばして、昼間の雨のポント城で少しだけその気分を味わったのもいい思い出です。
あ、行く前に行かはったんですね。ね、
あの名シーン、奇弁論部の奇弁踊り、過去奇弁を言いながら、うなぎのようにくねくねこと舞い狂うは、踊る方じゃなくて、お酒片手に眺めたい。
うん、
でも、本当にこの世界に入れたら、お酒の勢いを借りてやっちゃいそうです。それと、あの古本市を夜通し楽しみたい。
なるほど。
でも、この世界で何が一番したいって、お酒を飲んで、喉をごっくんとさせたいのです。
うん、
アニメ作品ならでは、アンド岩佐正明ワールド全開のこの表現、
うん。
顔色もありえないぐらい真っ赤、うん。もしくは赤を通り越して紫になってもいいくらい。そして、あの黒神の乙女と乾杯できたら最高ですね、
うん、
飲み勝負は多分負けるからやめておきますね。
なるほど。ということで丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
この世界は確かに行きたい人めっちゃ多いかもしれませんね。
そうですね、これ、うん、いいですね、
うん、特にあのリアルの、はい、その京都の街並みとリンクしてるの で、
はいはい
で
ね、はい、
しかもアニメの世界やから、うんうん、奇弁踊りも
ね、
目の前で見れますし、なんやったら自分でもできるしっていうことで、
う
ん、いやー、いいんじゃないですか。
いいですね。
うん。
これ原作がすごい好きやって。
ああ、ほんまですか。
はい。ほうほうほう。映画ってちょっと星野源さん苦手で。
そうなんや。
迷ったんですけど、見たらすごい良くて。
あ、良かったです、ね。
良かったです、ね。
ああ、良かった良かった。
あの感じをそのまま映像になってて、良かったですね。面白かったです。
原作ファンも納得と。
はい。 お私は納得です、
ね、なるほどね、はい、およかったよかった、
可愛かった、みんな可愛かったです、
ね、ですよね、はい、しかもめっちゃヒットしましたもんね、
そうですね、すごいなんか結構ロングランな感じですもんね、
お客さんもよう入ってましたよ、僕が見に行った回もすごい入ってて、うん、はい、うん、素晴らしかったですね、ね、湯浅正明ワールド全開っていうのはまさにそうやと思いますし、そうですね、リミッターをね外した状態で、しかもまあ原作の世界観を崩すことなくっていうバランスが、まあ非常に合ってたんじゃないかなと思いますよね。まあ、
アニメってのも良かったですね。多分実写やったらなんかちょっと
泣いてた。それは実写はないでしょう、やっぱり。ね、うん。
アニメってなんかあのね、ふわふわした不思議な感じが良かったですね。
こう作品全体を通してほんまにあの熱に侵されてしまってるような感覚ってあるじゃないですか。あ、ね、はい、あれも非日常なので、
そうですね、
もう完全に非日常のこの一日をね、こう体感してるっていうのが、うん、見てる側も、それをなんか同じように体験してるような感じがしたんでいいです ね。しかも3月のイベントの時に先にポンド町行かれたっていうことで、
いいですね、
うん、いや良かったですよ ね。一つのきっかけにも慣れてる、ね、ということなんで、
あれ見たらそれを京都行きたくなりますもんね、
なりますよ ね、
あそこポンド町で飲まなね、となりました、
しかもあの何でした、なんとかブラン、
あ、電気ブラン、
電気ブラン、はい、まあ僕はあのお酒あんま飲まないんであれなんですけど、まあ、飲める人だったら絶対飲みたいと思うんじゃないですか。
うんうん、ね、飲みましたね。ね、偽電気ブラン
ね。
飲みたいですね。
ね、
実際売ってるとこありますよね、確か。京都のあの。
この時期に、
この時期に、コラボで、多分お店で売ってるとこもあって。
おー、いいですね。
行きなかったんですけど、
わーと思って。いいですよね。ね、
絶対ファーマ行くやろと。
行きますよね。ね、うん。実際、あの、ロケ地じゃないですね。その、はい、まあ、名所巡りみたいなのをされたっていうのはよく、はい、ね、見ましたしね。
コント町とか
いろいろ、そうそうそう。
フロンチもありますし
ね。うん。丸井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですかね。
以上です、
ね。はい。はい。まあ、今月も、はい、たくさんメールいただきまして、ありがとうございます。結構難しいお題やったんで。
そうですね。
どうなることかと思いましたけど。
いろんな観点から。
いただきまして。はい。ありがとうございます。